一通の手紙が25年の時間を超えました。2013年1月、東京のコンサート会場、その楽屋の前でした。一人の男性が廊下に立っていました。33歳、スーツを着て封筒を持っていました。扉が開きます。中にいたのは64歳の歌手でした。男性はその歌手の息子でした。二人が最後に会ったのは男性が8歳の時です。歌手の名前は沢田研二。16歳でバンドを組み、18歳でデビューし、日本中の少女を失神させた人です。シングルの総売上は1241万枚。1978年の紅白では大トリを務めました。その男が1987年慰謝料18億1800万円を払って妻と別れます。理由は一人の女優でした。名前は田中優子。その年、日本中が毎朝彼女の顔を見ていました。朝ドラ、おしん、最高視聴率 62.9%。 日本のテレビドラマ史上今も破られていない数字です。日本中が涙を流したその人と、日本中が石を投げたその人は同じ人でした。そしてあの手紙です。差出人はその前の年に亡くなっていました。これは言葉を自分の口からは言えなかった男と、その男に代わって言葉を届け続けた二人の女性の物語です。なぜ沢田研二さんは25年もの間息子に会わなかったのでしょうか。なぜ田中優子さんはあれほど叩かれながら一度も反論しなかったのでしょうか。そして離婚から25年が過ぎても、なぜ前の妻は沢田という姓を名乗り続けたのでしょうか。これは昭和という時代の一番明るい場所に立っていた男と、その光の外側で静かに生きることを選んだ二人の女性の物語です。ここで一度時を2018年まで進めてみましょう。その年の秋、沢田研二さんは7000人の観客を前に公演を中止しました。9000人が入るはずだった会場が埋まらなかったからです。日本中がその判断を賛否両論で語りましたけれど、彼自身は多くを説明しませんでした。説明しない、それがこの人の生き方でした。話を1948年の鳥取に戻します。1948年6月25日、両親の実家があった鳥取で一人の男の子が生まれました。名前は沢田研二。戸籍の上の字は少しだけ普通と違う字が使われています。後にジュリーと呼ばれる人です。父親は若い頃役者になりたかった人でした。かつて長谷川若造の内弟子だったこともあったと言われていますけれど、その夢は叶いませんでした。父は固い勤めにつきます。男の子が3歳になった年、父は京都の左京区浄土寺の一角に家を建てました。銀閣寺のふもとです。以後彼はこの町で育ちます。電車道を挟んだすぐ隣の家には、後に歌い手になる上田正樹さんが住んでいました。子供の頃の二人はよく一緒に遊んでいたといいます。中学に上がる頃には彼は楽東一帯にその名を知られていました。喧嘩の沢犬、そう呼ばれていたそうです。勉強のできる少年ではありませんでした。目立つ少年でした。そして 野球が好きな少年でもありました。1964年4月、大木高校に入学します。空手部に入り、その一方で四条河原町のダンス喫茶でドアボーイのアルバイトを始めました。入り口に立って客を迎える仕事です。やがて店のステージに立たせてもらえるようになりました。歌ってみろと言われて歌った。ただそれだけのことでした。その歌を聴いていた人がいます。岸辺治美さん。後に岸辺一徳と名乗る人です。うちのバンドに来ないか、そう誘われました。彼は高校2年の2学期に学校を中退します。京都の少年が京都を出た瞬間でした。ここにこの物語の一つ目の伏線があります。彼はこの頃から自分のことをあまり語らない人でした。喧嘩の強さも歌のうまさも他人が言うことでした。肝心なことは自分の口からは言えない人でした。1955年4月29日、大阪で一人の女の子が生まれました。名前は田中優子。中学1年の2学期に家族と共に札幌へ移ります。北の町で中学と高校を過ごしました。本を読む子供だったと言われています。教室の中心にいるタイプではありませんでした。短大に入り、そこを中退し、改めて明治大学の文学部に入り直します。専攻は演劇学でした。そして大学に在籍している間に文学座の門を叩きます。彼女が大学に提出した卒業論文の題は女優論でした。女優になる前に女優とは何かを論文にして書いた人。これが田中優子という人の一番最初の輪郭です。
1979年、NHK の朝の連続テレビ小説マー姉ちゃんで主役の妹の役を演じ、彼女はお茶の間にその顔を知られ始めます。1981年には映画A じゃないかと北斎漫画で日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞と新人俳優賞を同じ年に受けました。華やかな人ではありませんでした。派手な発言もしませんでした。ただ抑えたセリフの中に情念を込める。それが彼女の演技だと多くの人が書いています。同じ頃、日本の芸能界では明るく元気でよくしゃべる女性が好まれていました。テレビはそういう時代に入っていました。彼女はその流れの外側にいました。声は決して大きくありません。笑い方も静かです。それなのに画面に映ると目が離せなくなる。映画の世界の人たちが先にそれに気がつきました。1981年のあの2作はずれも若い女優を売り出すための作品ではありませんでした。重い題材の大人の映画です。そこに26歳の彼女が呼ばれたのです。演技のうまい人、それがこの頃の彼女に対する評価でした。まだ国民的という言葉はついていません。その言葉がつくまであと2年です。この時彼女は26歳。京都の少年はすでに日本一の歌手になっていました。二人はまだお互いを知りません。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。1941年4月1日、愛知県の常滑で生まれた女性です。本名は秀代。三女でした。すぐに名古屋に移り住みます。10歳の頃、双子の妹と一緒に NHK 名古屋放送局の消化隊に入りました。 姉妹は名古屋のレストランで歌っていたところを渡辺プロダクションの社長渡辺晋さんに見出されます。1959年2月11日デビュー。名前はザ・ピーナッツ。姉の名は伊藤恵美。妹の名は伊藤由美。かわいい花、恋のバカンス、恋の風が、テレビのシャボン玉ホリデー、映画モスラ。一卵性ソーセージの完璧なハーモニー。昭和という時代のあの明るい部分をそのまま音にしたような二人でした。アメリカのテレビ番組にも呼ばれました。国民的な存在でした。この時、伊藤恵美さんはまだ自分の人生がどんな風に折れ曲がっていくのかを知りません。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それがあの時代を生きた方々の物語をもっと多くの方に届ける力になります。それではジュリーの時代に入っていきます。
1964年、京都でファニーズというバンドが組まれました。沢田研二、カファシカツミ、岸部おさみ、森本太郎、人見みのる。大阪のジャズ喫茶に出ていたところを内田裕也さんに声をかけられます。東京へ出ることになりました。テレビ番組に出る直前、作曲家の杉山浩一さんがバンドに新しい名前をつけます。ザ・タイガース。この時、内田裕也さんは沢田研二さんに芸名を使ってはどうかと勧めたと言われています。彼は断りました。本名でやりたいと。1967年2月5日、僕のマリーでデビュー。シーサイドバウンド、モナリザの微笑、君だけに愛を。グループサウンズという言葉が日本中を覆いました。ステージの前で少女たちが次々と倒れました。本当に失神していたのです。当時のことを覚えていらっしゃる方なら、あの独特の光景を思い出されるかもしれません。会場の前列で少女が立ち上がり、そのまま崩れるように倒れる。係の人が抱えて外へ運び出す。それが一晩に何十人と続いたのです。彼らは映画にも主演しました。バンドの名前を冠した作品が何本も作られました。ステージ、テレビ、映画、雑誌の表紙。二十歳前後の若者たちが日本の芸能の一番高い場所にたった数年で押し上げられていきました。1969年、メンバーの一人がバンドを離れます。その後も活動は続きましたが、最初の熱は少しずつ形を変えていきました。そして1971年1月、日本武道館の公演を最後に、ザ・タイガースは解散します。解散の後、彼は萩原健一さんとツインボーカルのバンドを組みました。二人とも当時、少女たちの憧れの的だった人です。その二人が並んでロックを歌う。新しい試みでした。けれど、当時ロックはまだ不良の音楽だと言われた時代でした。会場では、ヤジが飛んだこともあったと伝えられています。アイドルとして愛された人が、アイドルではないものになろうとした時の風当たりでした。1971年、彼は一人で歌う道を選びます。ここから先が多くの方の記憶にあるジュリーです。1975年、時の過ぎゆくままに。1977年、勝手に仕上がれ、日本レコード大賞。1980年、時を。 背中にダシュートを背負って彼は歌いました。作詞、阿久悠。作曲、大野勝夫。衣装は当時としてはあまりに奇抜なものでした。男が化粧をして歌う。それを日本中が当たり前のこととして受け入れた。そんな歌い手はそれまでいませんでした。ソロとしてのシングルの総売り上げは1,240万枚。この記録は1982年から1991年までの9年間、日本の歴代1位でした。1972年に初めて紅白歌合戦に出てから17回その舞台に立っています。1978年には赤組の山口百恵さんと共にポップス歌手として初めて紅白の大トリを務めました。彼は頂点にいました。その頂点で彼は結婚をします。相手はザ・ピーナッツの姉、伊藤恵美さんでした。7歳年上でした。7年の交際を経ての結婚だったと当時の記事は伝えています。伊藤恵美さんは1975年4月芸能界を引退しました。16年間の歌手生活でした。引退の理由は結婚です。彼女は歌をやめました。ここで少しだけ考えてみていただきたいのです。ザ・ピーナッツはその時まだ終わった歌詞ではありませんでした。一卵性ソーセージにしか出せないあの重なり方。姉がハーモニーを歌い、妹がメロディーを歌う。そういう役割分担がはっきりと決まっていました。つまり、姉が辞めれば、そのハーモニーは二度と戻りません。妹の歌もそこで終わります。伊藤恵美さんが引退したその日、ザ・ピーナッツという16年続いた一つの声も一緒に消えたことになります。代わりに手に入れたのは、7歳年下の日本一の歌手の妻という立場でした。同じ年の6月4日、二人は結婚します。そして7月20日、比叡山延暦寺で式を挙げました。その直後のことです。比叡山で開かれていた沢田研二さんの野外コンサートの舞台に二人は揃って上がりました。集まったファンの前で結婚の報告をするためです。伊藤恵美さんが一般の観衆の前に姿を見せたのは、この日が最後になりました。37年後に亡くなるまで、彼女は二度と公の場に立ちません。1987年、恩人である渡辺晋さんが亡くなった時、その葬儀に参列した。それが例外の一つとして記録されているくらいです。1979年3月、長男が生まれます。名前は、和人。一人と書いて、和人と読みます。一人の子という名前でした。一家は、世田谷の家に暮らしました。妻の妹、伊藤由美さんも同じ家にいました。歌をやめた双子と、日本一の歌手と、小さな男の子、それが当時のあの家の住人でした。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。この家に残ることになるのは歌をやめた二人とその男の子だけだということ。1982年松竹の大船撮影所に沢田研二さんの姿がありました。男はつらいよシリーズ第30作、記念すべき作品のゲストでした。監督は山田洋次さん、主演は渥美清さん。
妹役は倍賞千恵子さん。タイトルは花も嵐も虎次郎。その年の暮れ12月28日に公開されました。沢田研二さんが演じたのは三郎という青年です。チンパンジーの飼育係、飛び切りの2枚目なのに女性には全く縁がない。好きな人の前に座ると言葉が一言も出てこなくなる、そういう役でした。劇中で彼は言います。男は顔ですか。そしてこの作品のマドンナが田中優子さんでした。役名は小川明も。デパートに勤める女性です。九州の湯の平温泉。三郎は亡くなった母の法事をするためにその宿を訪れています。そこに居合わせた虎次郎が法事を手伝う。たまたま同じ宿に泊まっていたアギモも線香をあげる。翌日皆で車に乗って出かけていく。三郎はアギモに一目で惚れます。けれど何も言えません。だから虎次郎が代わりに彼の気持ちを伝えに行くのです。山田洋次監督はこの作品についてこう語っています。鳥羽次郎にシラノ・ド・ベルジュラックを演じさせてみたい。その思いをシリーズ30作を記念して実現することにした。クリスチャンに沢田研二、ドクサーヌに田中優子と。シラノ・ド・ベルジュラックという物語をご存知の方はこの配役の意味をすぐにお分かりになると思います。それは美しい男が自分の言葉では愛を伝えられず、別の男が代わりに言葉を届け続ける物語です。そして最後に全てを明かすのは一通の手紙です。沢田研二さんはその頃テレビでもラジオでも田中優子さんが好きだと公言していたと言われています。共演を心待ちにしていたのです。当時のファンの方の中にはこの配役が発表された時のことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。あのジュリーが寅さんの映画に出る。しかも相手役が田中優子。物語とは別のところで胸がざわついた。そう振り返っている方がいます。撮影は大分の湯の平温泉で行われました。石段の多い細い坂の温泉町です。宿の一室で青年は線香をあげます。母の法事です。母はその宿で女中をしていた人でした。つまり彼が演じた三郎という青年は母を思い出しにその土地へ来た男でした。亡くなった母、その母のために他人の手を借りて供養をする男。そして好きな人には一言も言えない男。30年以上後になってこの配役を偶然だと思える人はおそらくあまり多くないだろうと思います。撮影は進みました。スタッフの多くが二人の空気を感じていたと後に書かれています。1982年11月18日、撮影所の虎屋のセットから音楽番組の中継が行われました。そこには山田洋次さん、倍賞千恵子さんの姿もありました。明るく賑やかな中継でした。その2ヶ月後、2人の関係が報じられます。1983年4月4日、NHK で一つの朝ドラが始まりました。おしん。NHK のテレビ放送開始30周年の作品として作られ、連続テレビ小説としては珍しく、1年間全297回にわたって放送されました。少女時代を演じたのは小林綾子さん。そして第37回から 第225回まで青春期と青年期のおしんを演じたのが田中優子さんでした。雪の川をいかだで下っていく少女、高校に出される娘、戦争、飢え、そしてそのすべてを黙って引き受けて生きる女性。平均視聴率は 52.6%、 最高視聴率は1983年11月12日第186回、戦争編東京の火曜任会で 62.9%。 日本のテレビドラマ史上いまだに破られていない数字です。その頃、日本の家庭では朝の8時15分になると台所の手が止まりました。ご飯を食べながら涙をふぎいた方も多くいらっしゃると思います。作品はアジアへ、そして中東へと渡り、68の国と地域で放送されたと言われています。おしんという言葉は日本語のまま外国語になりました。なぜこれほどまでに受け入れられたのでしょうか。おしんという女性は幸運な人ではありません。7歳でイカダに乗せられ奉公に出されます。学校にはほとんど通えません。夫を得ても戦争がそれを奪います。そしてそのすべてに対して彼女は声を荒げないのです。耐える、黙って耐える、そして生き延びる。その姿を当時50代60代だった日本の女性たちは自分の母の姿として、あるいは自分自身の姿として見ていました。戦後を生きた人にとってあれはドラマではありませんでした。自分の家の台所の話でした。そしてその耐える女性を当時28歳の田中優子さんが演じていたのです。その日本中が愛した女性を演じていた人が同じ年、週刊誌の見出しの中で略奪という二文字とともに名指しされていました。1983年、二人の関係が報じられます。沢田研二さんには妻と4歳の息子がいました。田中優子さんは28歳でした。当時の報道は苛烈だったと多くの記事が振り返っています。彼女のマンションに彼が通う姿が目撃された。そう書かれました。そして批判はほとんど女性の側に集まりました。朝、ブラウン管の中で耐える女性を演じる。昼、街に出ればその同じ顔が見出しになっている。夜、また翌朝の撮影のために台本を読む。とある記事はこの時期の彼女についてこう書いています。撮影中に倒れたことがあったと。そしておよそ一ヶ月後には現場に復帰していたと。そしてその年の11月、あの 62.9% が記録されます。考えてみてください。日本のテレビの歴史で一番多くの人が見たドラマのその主演女優が同じ時期日本で一番多く責められていた女性だったということ。当時の週刊誌の見出しを今並べてみると、そこに使われている言葉はほとんど2種類しかありません。一つは略奪。もう一つはおしん。同じ紙面の同じ人物に対して全く反対の意味を持つ二つの言葉が並んでいました。朝、彼女は日本で一番愛された女性でした。昼、彼女は日本で一番責められた女性でした。夜、彼女は翌朝の撮影のために台本を読みました。そしてまた朝が来ました。それが1年近く続いたのです。なぜ 彼女は何も言わなかったのでしょうか。なぜ一度も反論しなかったのでしょうか。彼女はそれ以降、今日に至るまで、この件について自分から語ったことがほとんどありません。テレビのバラエティ番組に出ることもほとんどありません。役の外に出てこない。それが彼女のやり方でした。同じ頃、沢田研二さんも何も言いませんでした。記者の前で頭を下げることも、事情を説明することもしませんでした。ただ、歌い続けました。1983年の紅白歌合戦では、金杯を授与されています。表彰される場所に立ちながら、その私生活は書かれるに任せていました。肝心なことは自分の口からは言えない人でした。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてもしよろしければ、コメント欄に一つだけ教えてください。あなたが田中裕子さんを初めて知ったのはどの作品でしたか？おしんでしたか？それとも別の映画でしたか？同じ時代を生きた方々の記憶の場所になればと思います。
1986年8月、沢田研二さんは世田谷の家を出ます。別居が始まりました。息子は7歳でした。そして1987年1月、離婚が成立します。慰謝料の総額はおよそ18億1800万円と報じられました。世田谷の自宅、テニスコート、伊豆の別荘、それらを含めた金額だと複数の記事が伝えています。当時の芸能界で前例のない金額でした。スポーツ紙はこの数字を何度も見出しに使いました。この数字はそれから何十年も一人歩きします。芸能界の慰謝料の話が出るたびに必ずこの18億という数字が引き合いに出されました。けれどその数字の中身は現金ではありません。家です。土地です。テニスコートです。伊豆の建物です。つまり、彼が渡したのは、二人で暮らしていた場所そのものでした。彼は家を出ました。そして、その家をそのまま置いていったのです。残された人たちは、その家に住み続けました。数字だけを見れば、途方もない金額です。けれど、内訳を見れば、それは、もう、ここへは戻らないという意思表示でもありました。12年の結婚生活でした。そのうち妻が歌手だった時間はゼロです。彼女は結婚する前に歌をやめていました。秘密を守った女ではありません。夫を支えた女でもありません。歌をやめた女です。16年の歌手生活を畳んだ女です。そして日本一の歌手の妻になった女です。その女が日本一の慰謝料を受け取った女になった瞬間でした。親権は母のもとに残りました。息子は母と母の双子の妹と共に世田谷の家に暮らします。そしてここに一つの小さな事実があります。離婚の後、伊藤恵美さんは沢田という姓を名乗り続けました。旧姓に戻ることもできたはずです。芸名の伊藤に戻ることもできたはずです。彼女はそうしませんでした。さらに息子にも沢田の姓を名乗らせ続けました。これは母親である伊藤恵美さんの意向だったと複数の記事が伝えています。
沢という字は沢田研二さんの本名の字です。芸名の沢ではなく戸籍の字の方です。彼女はそのままにしました。2012年に亡くなるまで25年間そのままにしました。離婚の後、世間はすぐに次の結婚があるものと思っていました。けれど二人はなかなか結婚しませんでした。あまりに時間が空いたため、もう別れたのではないかという噂まで流れたと当時を振り返る記事は伝えています。出会いから数えれば7年、報じられてから数えれば6年、いずれにせよ長い年月でした。そして1989年11月、沢田研二さんと田中裕子さんは出雲大社で式を挙げます。縁を結ぶ神様がいるとされる場所です。数ある場所の中でそこを選んだ理由を二人は語っていません。その年、彼はザ・タイガースの名義でも紅白歌合戦に出場しています。一つの年に二つの名前であの舞台に立った。そんな歌手は彼の他にいません。華やかな年でした。そしてその同じ年に彼は二度目の家庭を持ちました。二人の間に子供は生まれていません。その後彼らは同じ画面の中に何度か立っています。1999年の映画大阪物語では夫婦漫才師の夫と妻を演じました。壊れかけた夫婦を実際の夫婦が演じたのです。息の合った掛け合いだったと当時の記事は書いています。田中裕子さんは女優としてその後も歩き続けました。1985年の夜叉では高倉健さんの相手役を務めます。1987年の二重視の瞳では大石先生を演じました。1997年のアニメーション映画では烏帽子御剤の声を演じています。その声を今の若い世代が知っています。そして彼女は私生活を一切語りませんでした。一方、沢田研二さんは歌い続けました。ヒットチャートの中心からは少しずつ離れていきます。それでも毎年新しい曲を作りツアーを回りました。1990年代も2000年代も2010年代も。ただ一つだけ彼の人生には埋まらないまま残されていた場所がありました。息子です。1987年に別れてから彼はその子に一度も会っていませんでした。
世田谷の家に静かな暮らしが続いていました。
伊藤恵美さんは芸能界に戻りませんでした。妹の伊藤由美さんも同じでした。かつて日本中がその歌声を知っていた二人はそれきり公の場に姿を見せません。母は息子の教育に力を注いだと伝えられています。音楽の道へ進むことを支えたとも書かれています。沢田研二さんは養育費を払い続けていました。経済的な支援は途切れていません。けれど直接の行き来はほとんどなかったと報じられています。会わない、それがこの家族の25年間でした。その25年の間に日本の芸能界では数えきれないほどのことが起きました。昭和が終わり平成になりました。かつての仲間の多くがテレビに戻り懐かしの歌番組で歌いました。昭和歌謡という言葉が生まれ当時の映像が繰り返し放送されました。ザ・ピーナッツの歌もその度に流れました。流れる度にあの双子のハーモニーがお茶の間に届きました。けれど歌っていた本人たちはその画面のどこにも出てきませんでした。
出演の依頼はあったはずです。断り続けたということになります。
2004年、伊藤恵美さんは一度だけ週刊誌の取材に応じています。2008年、ザ・ピーナッツの DVD が発売された際には、付録に短いコメントを寄せました。それだけです。それだけが37年間のうちに彼女が世間に残した言葉のすべてでした。そして彼女は沢田の姓を名乗り続けていました。25年です。慰謝料を受け取り、家を受け取り、子供を引き取り、そして別れた男の戸籍の字を名乗り続けた。なぜと問うことはできます。けれど答えられる人はもういません。2012年の春、伊藤恵美さんは自宅で転倒します。腰などを強く打ちました。痛みがなかなか引きませんでした。病院で精密検査を受けます。そこで癌が見つかりました。すでにかなり進んだ状態だったと当時の日刊スポーツは伝えています。判明からおよそ1ヶ月、2012年6月15日、伊藤恵美さんは亡くなりました。71歳でした。告別式は近親者のみで行われました。最後は妹の由美さんら家族に戻られたと伝えられています。亡くなった事実が公になったのは6月27日。死から12日が経ってからでした。生きている間も亡くなった後も彼女は世間に自分のことを知らせない人でした。翌日、あるスポーツ紙はこういう見出しを打ちます。慰謝車両は18億円超も沢田姓で通す。死亡記事の見出しに別れた夫の姓が入る。それが彼女という人の最後の紹介文になりました。この時、沢田健二さんは64歳。彼が何を言ったのか記録は残っていません。コメントは出されませんでした。取材に応じることもありませんでした。歌をやめた。表に出なかった。子供を育てた。姓を変えなかった。そして何も言わないまま行きました。言わないということにかけては、この物語の三人はよく似た人たちでした。ただ一人だけ最後に書くことを選んだ人がいたのです。4年後の2016年5月18日には、妹の伊藤由美さんも75歳でこの世を去っています。一卵性双生児は4年の差で同じ場所へ向かいました。
2013年1月。
その年、沢田研二さんはある発表をしています。ザ・タイガースをオリジナルメンバーで復活させる。そして1月、コンサートが開かれました。母を亡くしたばかりの33歳の男性がその会場に来ていました。父の舞台を見るのは初めてでした。終演の後、彼は楽屋を訪ねます。25年ぶりでした。父は成人した息子の姿を一度も見たことがありませんでした。8歳で別れた子供が目の前に立っている。そういう再会でした。息子は父に一通の手紙を渡します。母が残していったものでした。沢田研二さんは涙を流したと伝えられています。その手紙に何が書かれていたのか、それは公にされていません。おそらくこれからも公にされることはないでしょう。わかっているのは一つだけです。父と子をもう一度同じ部屋に立たせたのは、25年前にその家を出て行かれた母親だったということです。 思い出してください。1982年、あの映画で彼が演じた青年は、好きな人の前で一言も喋れない男でした。そして彼に代わって言葉を届けたのは別の人でした。監督が語っていたシラノ・ド・ベルジュラック。あの物語の最後で真実を明かすのも一通の手紙です。現実の方が後から物語に追いつきました。肝心なことは自分の口からは言えない人でした。そして肝心なことを最後に彼へ届けたのは、彼が一番傷つけた人の手紙でした。2018年10月、沢田研二さんは大きな会場での公演を開演前に中止します。9000人の観客を想定していた会場に集まったのは7000人でした。批判が集まりました。擁護もありました。日本中がこの出来事を語りました。彼は多くを説明しませんでした。けれどその後もツアーを続けました。翌年の正月公演は即座に売り切れたと伝えられています。2023年6月、彼はある取材に応じています。人生の転機はどこでしたかと問われて、彼は離婚と二度目の結婚のあたりだと答えました。そしてその時期に感じたこととしてこう語っています。二度と女性を悲しませるようなことはしたくない、と。7歳年上の人と別れ、7歳年下の人と結婚した。その事実を並べた上での言葉でした。現在沢田研二さんは77歳。今も新しい曲を作り舞台に立っています。田中優子さんは71歳。今も女優です。テレビにも映画にも出ています。そして私生活についてはやはり何も語りません。彼女はバラエティ番組に出ません。自分の半生を語る特番にも出ません。役が終われば消える。そういう仕事の仕方を40年以上変えていません。2018年には若い女優たちと共演した連続ドラマに出ました。その放送の時、視聴者の間で交わされていた言葉があります。本当の親子のように見えるというものでした。おしんを知らない世代が彼女を優しい年上の女性として見つけていました。かつて日本中に責められた人がいつの間にか日本中に信頼される演技者になっていた。その間に彼女が発した釈明はほとんどありません。インターネットの検索窓には今も彼女の名前と一緒にある言葉が打ち込まれ続けています。田中優子、生きてる。生きています。ただあまりに語らないので、人々は確かめずにいられなくなるのです。語らない男と語らない女が、1989年から今日まで37年間一緒にいます。二度目の結婚の方が、一度目よりすでに3倍を超える時間になりました。
沢田研二さんは多くを語らないまま歌い続けました。田中優子さんは多くを語らないまま演じ続けました。そして伊藤恵美さんは多くを語らないまま別れた人の姓を名乗り、25年後に届く手紙を書きました。3人とも説明をしない人でした。けれどそのうちの一人だけが最後に言葉を紙に残しました。夫婦とは何なのでしょうか。別れた後に残るものを人は何と呼べばいいのでしょうか。その答えはあの手紙を書いた本人にしかわかりません。
あなたにも伝えたいのに、どうしても口からは出てこなかった言葉があったかもしれません。もしよろしければ、今夜だけでも、その言葉をそっと思い出してみてください。沢田研二さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが沢田研二さんをどの歌で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。